皆さん、キモポンはなたねでございます、月刊キモイポッドキャスト第16回目なんですけども、今回ですね、野球です野球ですって今回ね、セリーグの優勝の決まる瞬間、まあ、それはすなわちその、私応援しているその中日ドラゴンズの去年に続いて2年連続の、優勝、セリーグ優勝、9回目ですね、9回目の優勝が決まるっていう、まあ、瞬間に先日立ち会ってきました。でまあ立ち会ってきたんだけどさ、この立ち会ってくるまでの流れみたいなのが、まあこれがすごいしんどい感じで、でだからそういうことはまあ喋りつつ、まあそのね、こうそのプロ野球感みたいなことを言いつつ、そしてまたいろいろさ、悲しいことにいろいろごたごたしたところもあるからさ、そういうこととかもまあちょこちょこ挟みながら、まあまあめでまあ少なくともね、ドラゴンズ応援してきて、まあめでたしめでたしだったねっていう、まあ話で、まあ終われればなというふうに、思っておりますけども、でですね、今回まあその、優勝が決まった試合っていうのが、18日、火曜日、横浜スタジアムでの、横浜、中日、まあ、戦だったんですけども、まあ、これで、まあ、確かに優勝は決まったんですが、実はもしかしたらその日、その試合の時に優勝が決まるかもしれないっていう期間がね、実はもうちょっとあったんです。でそれがその前の、10月14日金曜日、から、金土日と、行われる、行われたですね、そのジャイアンツとドラゴンズの試合、3連戦が東京ドームであって、その後に、そのベイスターズとドラゴンズの試合が、その優勝が決まった試合が横浜スタジアムであったと。でそういうことで、まあ、要はその4試合中は一応うまいこといけば胴上げになるかもしれない試合であったんですね。でなんでしかもそれが全部東京ドームと、横浜スタジアムっていう、そのなんていうんですかね、まあ、関東で自分が足を運べる圏内にあるところということになりましてね。でまあそこでまあ私、まあ、もしくはワッチもしくは、和田和弘がその まあね、ちょっとね、オープンスタンスを強制しきったなかなと思ったら、今年不調になってるおなじみ和田和弘がですね、そのこれもあれですかね、今回本当に野球のことぽいっていう人は、置いてきぼりですよ。もしくは置いてき堀光一ですよ。で、そのですね。まあ、そういうことでございましてですね。今回、まあ、要は私が中日ドラゴンズファンとして、その4試合胴上げになるかもしれない、そしてその胴上げが見れるかもしれないということを信じて、まあ観戦し続けたですね、まあ残酷物語っていうか、そうそれね、4試合信じて見続けたっていうことは、それはすなわちですね、その4試合目まで、決まらなかったっていうことですよ。なんでそのね、まあ、悲しいお話をね、まあ、しつつ、まあ、まあ、結果としてね、決まったし、しかも自分が見れる範囲で決まったから、まあ、まあ、良かったようなもののですよ。まあ、これがね、今頃残念でしたっていうことにでもなってればね、 やっぱりヤクルトが優勝でしたみたいなことになってれば、もうこういうトーンでは、話し尽くせない感じにもうなってきますんで、まあ今回ですね、まあその、まあ、なんつうんですかね、私がその、なん、こう、野球にその興味を持ってこう、見出してから、まあ一番、まあ長い4試合だったと、言ってもね、まあ、本当過言じゃないし、まあ何よりその、詰めかけての、その、なんていうんですか、見れない、その3試合、まあそれはすなわちその、東京ドームで、ジャイアンツとドラゴンズが試合をしましたが、ジャイアンツが3連勝しましたっていう、まあもうジャイアンツファンにとってはもうすごいいい、いい感じの、ことなんですけど、まあ一方その、なんていうんですか、こう、一応、まあ、胴上げするかもしれないと思って、見続けた側の、側の気持ち、そういう、ね、犬の気持ち、側の気持ち、ね、そういう、その、感じで、まあね、まあ、ね、やっていければと思うんですけど、この、まあ、この3試合がまずすごくきつくて、っていうのは、まあ、ここまでね、まあ、言ってきた中で、またその野球に関してその詳しく知ってる方であれば、まあ、その時の試合の結果とかは、まあ、お分かりな方も多いんではないかなと思うんですけども、まあこの3試合中、その何しろ、しかもなんて言うんですかね、勝ちそうな瞬間は、その一番最初の金曜日の試合に中日が1回表に1点先制した時、それだけでしたから、もうそっからはもう悲しい、残酷な、物語がね、こう始まってったわけですよ。まあ、なんていうんですかね、その野球の試合っていうのは、まあ当然、自分もさ、野球がさ、プロ野球が好きだから、つけたから、見ていられるけども、今ちょっとね、ちょっともう、あたたかつくだからからの、からの北の国からかみたいなのちょっと出ちゃったけど、なんていうんですかね、見どころ、野球の見どころっていうのは、その特に、どっちかを応援してるって状態だと、いいシーン、まあ、その相手、その応援してる相手にとっていいシーンっていうのは、まあ、意外と、残念だったり、悲しかったり、虚しくなったり、俺なんでここにいるんだろう、3試合も、みたいな、そういう、気分になることが多いわけですね。で、しかも、もうね、野球を見ようっていうテンションともちょっと違ってくるんですよ。見たいのが本当に第一に胴上げになっちゃってるんです。で、見たいのが胴上げっていう風になっちゃってると、それが見れない、見られないことの、残念さっていうのだけが、どんどん残っていっちゃうんですね。で、どんどん残っていったまま、しかも、その東京ドーム3連戦で、3試合過ぎていった上に、まあ、試合展開上、さっきも言いましたけど、1試合目の1回表までしか、有利な瞬間がないっていう、怖さみたいなものを、残念さっていうのを抱えながらね、やってきました。で、まあ、やってきました。俺がやったわけじゃねえけども。まあ、 まあ、その間さ、何を楽しみにするかって言ったらね、まあ、一つはですよ。一つはもうジャイアンツの選手を楽しみにするっていう。これはね、まあもう、まあ私もあのドラゴンズファンをやる前はジャイアンツファンだったんですよ。で、ジャイアンツファンだったのもありますし、そしてまた別にね、まあ胴上げさえかかってなければね、胴上げさえかかってなければ、それなりにどっちのいいプレーでもちゃんと楽しめる方なんですよ。まあ、それでね、もう、まあ、何が一番良かったかってね、その東京ドームの3試合で一番良かったことは、まずね、東京ドームで売ってるモナカのアイスうまい。これはね、結構重要です。あれはね、美味しいんですよ。260円しますけど、その今日日さ、今その高級なアイスってすっごい甘いじゃないですか。で、その東京ドームのそのモナカ、東京ドームの形をしたモナカのアイスなんですけど、それがもうだいたいどのくらいの大きさですかね、3.5 インチフロッピーぐらいの大きさ。まあ、もっとさ、平成23年にさ、もっと他の例えがあってもいいんじゃないのかと、まあ思うでしょうけど、なんていうのかな、ファミコンの、AC アダプター2つ分くらいの体積かな、体積で言うと。そんな感じ。パソコンとか結構好きな人はなんか無駄に大きいAC アダプターとか結構あると思うんです。その使い道のないあれの2つ分くらいの体積です。で、それもですね、まあアイスがうまい、何がうまいっていうと、その今日日高級なアイス、まあもうコンビニとかだともうほとんどハーゲンダッツァオンリーみたいになっちゃいますけど、すごく甘いじゃないですか。美味しいんですけど。うん。なんだけど、東京ドームのモナカのアイスっていうのは、程よく、普通の、でもそれでいて、決してチープではない、ザ・バニラアイスクリームっていう、そういうね、味で、しかもそれが、こう、モナカの形になってる。っていう、そのこう私がね、まあ私ことね、田村ゆかりこと17歳ですから、でも東京ドームがね、こう東京ドームで初めて野球を見に行った時から多分それはあったと思うんですよね。それともかそのアイスがうまい。もうてかアイスしかないと。アイス、ちっちゃく5って書いてアイスしかないと。そういう感じですよね。どっちかっていうと、まあ、17歳強なのか23歳強なのかっていう感じですよね。アイス的に言うとね。で、ね、どうなんだと。もう、まあ、僕は高橋千明さんの裏コードネームに脱ぎたがりってつけてますんで、まあ、ファンの方、いくらでも罵倒してくださって結構ですけど、まあ、なんていうんですかね、登録名としては、佐藤和弘登録名パンチ佐藤みたいなことで、パンチみたいなことで、高橋千明の登録名がジューシーポーリーエイでもなく脱ぎたがりっていう、そういう、田中理恵さんの場合は見せたがりっていう、僕の中ではちょっと使い分けてるんですけども、そういう感じですよね。まあ、まあ、それはどうと。それはそうとね。 これさ、野球ファンって絞ったのにさ、野球ファンって絞った上に、なんていうんですか、この高橋千明イコール脱ぎたがりみたいな、そういう話に、こう、ついていけ、いけない人も、野球が大好きなのにほったらかしてるから、まあ、それはいいんですけど、まあ、アイスうまい。ね。そして第2位。第2位、小笠原の打席見れた。これは、これは良かった。やっぱね、敵ながらやっぱ拍手しちゃうもんね。小笠原出てきたっていう。2試合目かな？小笠原が代打で、出てきたとき、こう、もう、まあ、今年のさ、その、不調とかも知ってるわけじゃないですか、みんな。特に、そこに、その、東京ドームに集う人あたりはもうみんな知ってて、その、なかなかこう、一軍のベンチすらいないみたいな時がこう続く中で、小笠原がもう代打としてもう出てきたっていう時にはもう、やっぱみんな湧くんですよね。もうそういう、その、それもほら、小笠原だからこそ湧くみたいなところあるわけじゃないですか。その、ちゃんと、こう、それまで活躍して貢献してきたからこそのその球場での歓声だったり期待感みたいな、そういうものとかをちゃんと味わえるっていう面では、やっぱ小笠原がこう代打で出てきた時、うん、それがまあ第2位です。で第3位はですね、別にランキングに、前回からのランキングの流れにすることはないんですけど、その、まあ、第3位はね、やっぱりね、矢野賢治の応援歌ね。矢野賢治の応援歌はね、まあ、巨人ファンだった時から、まあ、いいなとは思ってましたけど、まあ、やっぱね、名文、まあ、名文っちゃですけど、こう、泥臭さみたいな、そしてまたその、こう、全然ちっともかっこよくないわけですよ。まあ、そのかっこよくないところが逆にかっこいいっていう感じにこうなっていくんですけど、その、こう、矢野賢治がその、ジャイアンツっていうその、まあ、スターがいて、まあ、そのすごい選手が、まあ、FA だったら入ってきて、そしてまたこうドラフトで入る人ももう1位にはもうのっけからすごいとか、特に逆指名とかあった時なんかもう 100% その、まあ、スタメンとかその先発の中心になって回ってくだろうとか、そういうその期待感とかがあって、まして、そのね、外野手ですから、より一層こう、出場するシチュエーションがこう限られてくるみたいな、その中で、その、こうドラフト会で、その矢野賢治は入団して、その中で徐々に存在感を出すんだけど、いろんなその鳴り物入りで入ってくる人たちに阻まれつつも、でもここまで残ってきたみたいな、そういうその、なんていうんですかね、こう、ストーリー的なものがあって、そしてそのストーリー的なものに、ふさわしい、その応援歌が、その、まあ、多分、まあ、聞こうと思えば、ま、いろんなところで聞けると思いますけども、こう、矢野賢治今すごいまだ誰も状態ですけど気合の戦士みたいな、そういうね、こう静かにも始まって、もう、まあ、詳しくは前編聞いてくださいっていう感じなんですよ。これ以上言うと、まあ、僕の 僕のまだ誰も、もしくは恋する季節は恋愛サーキュレーションが、こう、バレバレバレンティンですので、今うまいことバッキンガムの方には持ってきたかったんだけどね。で、その、そういうことでございましてですね。まあ、矢野賢治の応援歌は、しかも、球場で聞くともっといいっていう。まあ、その瞬間をね、聞くことができてよかった。まあ、これが第3位です。で、第4位はもう、あれ、アルバラデホタンを、のお腹のモフモフ具合をモフモフできたことです。で、第5位は、まあ、その3試合とも、まあ、両軍ともなぜかホームランが出たので、中日からも、ホームランが3試合とも出たので、まあ、ビッグマックをもらえる件が今手元に3つある。これが第5位。以上です。そういう感じ、もう、もうそういう感じなんですよ。だから、お前、中日ドラゴンズが胴上げするためにまだ20分かかって胴上げしてないだろっていう、ことはあるんですけど、もうこういう風に、楽しんでいくしかないんですよ、野球観戦って。だから、まあ、あらがちね、ハードル高いですよ、野球観戦って、その、野球に興味のない人にとって。だから、その、こう言っちゃなんだけど、その野球以外のファンサービスって大事だなってちょっと思いますもんね、やっぱりね。ただファンサービスが大事だからっつって、だからっつってみたいなところですからね。そこをね、こう監督の仕事にしていいのか、首脳陣の仕事にしていいのかっていう話ですから。そういうことですからね。まあ、ちょっと真面目なことも言いつつ、もう、そんな感じ、どんな感じっていうもう感じなんですよ。もうさ、まあ、巨人ファンだったら超楽しかったと思うよ。この3試合。だけどさ、まあ、全然とまではいかないけど、本当に絶望感。しかもさ、こういうのって、その、自分が一生懸命見に行こうと思って、こう3試合、見に行ってるわけね。行ってるわけ。で、行ってて、それで、見れない。見れないっていう、その見れないっていうのは、それこそね、自分のせいなんじゃないかと、ワッチのせいなんじゃないかと、そうね、頭の中に、ね、そういう時にね、許してくれれっていう声がね、聞こえる余裕がないのね。そういうその球場にいる時、まあ正確には3試合目でもう平井がもうもうズコバコ打たれてる、もうそのあたりで。もうスタンドに僕の姿はなかったんで、もうその東京ドームのさ、通路のさ、柱にさ、もたれかかってさ、もう悲しい体育座り状態の時とかっていうのは、もうそういう余裕がないの。こう、出てこない。それこそいいとも状態なわけですよ、腰水的に。で、その、もう、なんで俺ここにいるんだろうか？まぁ、ちょっと違うけどさ。その、なんでいるんだろうかみたいなのを、こう、ほんと悲しくなるし、もう、なんちゅうか、いやー、ね。こう、例えばさ、2試合目かな、なんかスタンドでさ、こう応援してる時にさ、その隣か、まあちょっと離れたあたりに、こう、まあ、中日ファンの、まあ、家族なのかな、うん、がいて、でなんかさ、一応その時は一応3戦目も、もしかしたら見れるかもしれないっていう状況だったから、その次の試合 もう見に行ければよかったんだろうけど、なんかさ、お父さんが暇がないみたいなさ、まあ、そういうこと話してるわけ。だからもう、それでさ、子供がさ、すごい、胴上げ見るって、見るっていう感じになって、ほら、子供ってその、こう、見るって決めたら、見るじゃないですか。その、見るっていう風に自分で決めてて、まあ、見れなかったら、見れなくてもその見れないっていう現実を受け入れるまでの時間の長さ、その受け入れるまでのハードルって子供の時ほど強いじゃないですか。で、もうそういうのとかがもう聞こえてきたりとか、もうあるいはさ、心ない感じのさ、なんかもう、その、落ち合いもうダメなんじゃねみたいなさ、そういうのとかが聞こえてくるわけ、ぶっちゃけ。巨人ファンもいるからさ、当然、東京ドームだから、しかも内野席だったから。うん。だから、まあ、心ないってことはない。それも含めての、その、トータルで、その、野球観戦ですからね。うん。だからまあ、そういうさ、いろんな人のざわざわが、その、ある中で、しかもまた特別なさ、試合だし、その、巨人ファン、その、ジャイアンツファンの人だってさ、その、こう、なんていうのかな、胴上げを前で見たくないんだから。そういう感じもなるしさ、まあ、もう、ほんといたたまれない。うん。あんな野球見てて辛かったってことは、まあ、ないよね。こう、いや、嬉しいっていうのが、ちょっとあるならいいんですよ。その、まあ、例えばね、まあ、その去年とか、まあ、ドラゴンズ日本シリーズで負けましたけど、僕は本当まあ、それは、まあ、テレビでしか見れてないですけど、こう、ああ、でも、そこに行ってそこで戦ってるっていうことがいいことなんだなっていうのもあるし、その、試合、としてああ面白いなっていう気持ちで楽しめるわけですよ。逆にそういう、まあ、家にいる冷静さもあるし、そこの生えある場にいるっていうその名誉感みたいなのが担保されてるので、そういう感じにもなるんですけど、本当に胴上げだけを見に来て、まあ、胴上げだけってことはないんですけど、でも胴上げを第1人がなくて3、4の5ぐらいまで胴上げじゃないですか。あ、1人はなくてじゃないか。3、4がなくて5に胴上げくらいの感じで見に行ってるじゃないですか。もうね、だから本当それがない。しかもだからさ、逆に言うとそれがないっていうか、それだけを楽しみにしてるっていうことは、自分で楽しむハードルも上がっちゃってるわけですよね。その、何々を楽しみにしようっていう、その、今日は先発が誰だから、そのピッチングを楽しみにしようとか。まあ、まあ一戦目に中日のプロ初先発のですね、まあ大野投手っていう、サウスポーのピッチャーがいるんですけど、それはまあ確かに見れたらそれは見るし、面白いし、ボコスカ打たれたけど、ボコスカ打たれたけど、逆にボコスカ打たれた結果、もうこの試合はこの、大野のピッチングを見ることしか楽しみがないとか、そういう、もう、ハードルをクソほど上がってるわけ。で、クソほど上がってる中を3試合来たわけ。で、いや、もういいかな。もう4試合目に来ていいかな。で、4試合目に来るわけ、そこで。